大阪疎開道路ボラボラの8でございます。本日は疎開道路を鶴橋駅からスタートいたします。ボラボラは私の目の前にいる文雄くんです。
はいはいはい、ちょっと遅れました。またちょっと再開紹介の表、
約半年ぶりですよね。
ちょうどね7ヶ月、
7ヶ月半年ですかね。
不思議なもんでございます、はい、やっぱりちょっと暑かったせいもあるのか、うん、サボってたのか他が忙しかったのか分かりませんが、
前回放送したのがね、放送日が3月6日やったんですよ。
なるほど。
で取材したのが2月15日なんで、
はいはいはい、
やっぱりこう暑くなる一歩手前の月やったんで、ちょっと寒かったぐらいかな。3月は ね、2月は、うんうんうん、
しばらくなんとなしにこう大阪市内へね、あんまり足がちょっと向いてなかったですよね。
そうですね、
うん、でまあ1ヶ月ぐらいぐらい前からやっぱり大阪市内へ行くようになって、
はい、
まあ珍しいというか、ちょっと一点とこんな変化があるのかというか、あ、
そんな変わってましたか。
変わってましたね。まあ前もちょっと言うたかもしれませんが、梅田あたりをボラボラしてましたらね、
はい、
まああの例の古本屋の町のね、
はい、
古本屋さんが新しいだったり、またまあちょっとやめはるのが出たりしてですね、
ああ
いうとこなんかめったにカッパ横丁ですけど、めったに変化はないんですけども、やっぱりちょっとしばらく行ってないとそんな変化があったりね、まあ、あのいろいろやっぱり動いてるなというか、まあ、逆に、結構この千里中央も、まあ、御堂筋線のから、まあ、北大阪急行今終点になってますからね、
はい、
まあ、20分ぐらいで梅田行く、17分ぐらいで行くわけやけども、
うんうん、
やっぱこの距離というのがかなりやっぱりね、
あ、
その熱球みたいなもんちゅうか、そういう湧いてる街からするとこの20分弱の距離というのが結構静まる距離であるというようなね、
うん、
まあ、気ぃつけなあかんなと思いますよね。
やっぱ日々その場所を通ってると、うん、そんなに変化には気づかないんですけど、
うんうんうん、
その1ヶ月とか2ヶ月とか長い間置くと、うん、まあ、僕も2ヶ月間ずっと外国行ってたんで、ないですか。で久しぶりに日本帰ってきたら、
うんうんうん、
あ、こんなところにこんな建物できてるとか、もしくはあれ前あったやつなくなってるやんとかっていう変化いっぱいありましたからね。
ありましたね。だからまあ外国でもそうやと思うし、また逆に17分の鉄道での距離の梅田というか、それからまあさらに今日もうちょっとまあ南まで行くわけですけどね、
うんうん、
やっぱ大阪市というかはかなりやっぱり動いてるというか、
うん、
まあ、あのこういう大都市、まあ、東京もそうでしょうし、いろんなところの特徴かもしれませんね。
うん、
びっくりすることがいろいろありましたね。
じゃあその今日はそのびっくりを聞かせていただきます、はいはい、
そうですね、あの疎開道路でございます、はい、まあ、あのもう何回も今日で8回目ですから、
うん、
まあ、なんで疎開道路を言うかというようなこともね、うん、言ってきましたけど、まあ、ちょっと最初にそれ言うといた方がまたいいかもわかりませんね、偶然のチャンスでこの疎開道路というのに出会ったわけですよね、
うん、
寺田町のあたりとかその辺をわーっと寒い時期にですね、というか正月やったんですよね、
うん、
正月取材に行っとって、まあ、あの商店街を歩いて、行くの本通り商店街とかいろんなところ歩いたりしてましてですね、
うん、
あれ寺田町の商店街でしたかね。
寺田町駅からそのあたりずっとブラブラ踏み
込んで
してましたよね。
そうなんですよね。
あの JR 大阪環状線の駅なんですけど、
そうそうそうそう、
あの確か天王寺駅の隣の駅で、
で、
まあ、大きい駅の隣は面白いっていうのを、はい、
まあ、
文雄くんボラボラの、はい、こうテーマに一つしてる
基本でしたから、ね、
わけですよね、
はい、
そのうちの一つの駅が寺田町駅やったんですよ。
そうなんですよね。で寺田町駅をボラボラしてて、想像できひんようなシーンにいろいろ出会ったりしましてですね、
はい、
でそれでさらにさ先の方先の方行きまして、そこで出会ったのがその疎開道路というね、
うん、
道路やったんですよね。ちょうど今昔の取材ノート見ておりますと、ここに寺田町駅のですね、あのスタンプをこう押してる、押したのが出てますわね。
あ、
はいはい、こんなんはこれずっと
電車のスタンプですね。
電車駅のスタンプですよこれ。JR のね、
各駅に
置いてるんですよ。
そんな話してましたよね、
今回も鶴橋で押してきましたよ、
はい、どんなんですか鶴橋のスタンプは。
鶴橋の、ね、はい、ちょっと見せましょうか。
これがね、取材ノートが変わるんですね。
うんうん、あ、もう変わってるんですよね、
はい、
これ100均のノート100ですけども、
はい、
おお、ちょっと薄いでしょ。
鶴橋跡という、
はいはい、
鶴の橋か、
鶴の橋があった
跡という石碑と、はい、でその下に、
はい、
多分これ JR の車両でしょうかね、
はい、
が描かれてると、
ちょっとね、はい、分かりにくいんですよね、
う
ん、
で向こうの方にね、枝が、あ、枝じゃ、葉っぱが全部落ちた木みたいなのが見えてますけど、
はい、そうですか、
はい、うん、これもなんか意味あるんですか ね、
あね、
昔のもしかしたら蔵屋敷とかなんかそんなことをイメージしてるんかな。
ちょっと見えにくいですね、ま、僕の目でようやくなんかその、鶴の橋 の、
でまたスタンプの色がねピンク色なんですよね、
はい、あれ不思議ですよね。鶴橋は
見えにくいよね、
なぜかピンクで、ね、
あ、そうなんです。鶴橋はピンクなんですか、
なんか不思議ですよね。でそれで、うん、その横にこのもう一つ四角いスタンプがあって、
はい、
これ押したらなんか猿の仮面みたいなね。
これなんですか。
なんかやっぱりこう駅巡りとかなんかする時のもんちゃいますか、
うん、フランソワルトンって書いてる猿 ですかこれ。
わからん。
これ意味わかんないですね。
わからないんですよ。
もしかしたらスタンプラリーかなんかやって
る
の
かな、うん、だからラリーをやってた時のもんでしょうね。
猿の。
駅長室に置いたんですよ、これ。わざわざ。駅長室中入っていかんと、これ押せませんね。
じゃあなんか意味あるんでしょうね、
このスタンプもそうでしょうし、ラリーもあったんでしょうね。
謎なもんが大阪多いですね。
まあまあいろいろあります
よね。我が町大阪ですけど、
そういうことですよね。
不思議ですわ。
まあいつも言うてますけども、あの環状線のスタンプはですね、はい、いつもそのインクは切れてます。これもう本当になんぼ言うてももうね、しゃあないですよね。
まあそこまで手が回らないかもしれない。ま
あいやいや、やっぱりね、押すもんがある以上はね、
そう
これわざわざ蓋ができるやつやったんですよ。だからちゃんと入れといたら、うん、蒸発しないしね。僕もまあ、これも橋本さんに一遍言わなあかんなんで、別に橋本さん知り合いから、はい、言い付けいかんのかもわからないけど、はいはい、橋本市長もですね、はい、この辺までまあ気ぃ使ってくれはりますとね、
まあね、
まあ、駅のスタンプが橋本市長に代わって突然、濃くなったということになれば、
松井さんとかね、
僕もその一票入れたかもしれません。
猿の顔じゃなくて、
僕はそうか、大阪市民ちゃいますから、そうそうそうそう、橋本さんに入れる権利
不民やから松井さんに入れますよね。
松井さんはね、はい、まあ、これ色が濃くなったり入れたかもわかりませんけど、一向にあの人らになっても、はい、維新もこの辺まで維新
でなかった。そこは変わらんでしょう。
いや、やっぱり、ね、この辺までビリッと変わるとね。
いや、それね、
変わりますよ、政治。
あの最近僕がボラボラした海遊館は素晴らしいんですよ。
あ、そうですか。
海遊館のスタンプは、もうどれもね、
はいはい、
本当に綺麗に押せるんですよ。
あ、そうですか。
ほんまにね、もう大人がやったら、ちょっとしたこう、なんて隙間もないぐらいに綺麗に押せるんですよ。
はいはい、それは何でか分かりますか？
分かんないです。
いや、海遊館がね、はい、大阪市が外れて、はい、私立になったからですよ。私立。近鉄が入ってるんですよ。
なるほど。
それも橋本さん離れたからなった。橋本さん怒るかもしれませんが。
ということは、近鉄の方が JR よりも優れてたと。
JR、そうでしょうね。環状線よりもね、優れてたということ
で。まあ、JR もっとちゃんとやらんとダメです
ね。まあ、近鉄の一遍反応してからじゃないとね。はい、はっきりしたこと言えませんが、そう
です、まあ、ただ海遊館はものすごい押しやすいスタンプでした。
惜しいですね。あの綺麗なスタンプで図案もええのに、この間何本見てもですね、これ何が書いてあるわからんというね。もうよっぽど僕駅員さんに、もう興行賞を持たんやけど、またその駅員さんがね、なんか棒みたいな おっさんでね、もう愛嬌のないというか、
そうですか、
実にどうしようもなかったという。
突っ立ってるだけ、
突っ立ってるだけですね。まあ、芝居たら、まあ、そんなこと言うと暴力は飽きません。
まあまあ、だからそのスタンプを見ればその駅がわかるということですよね。
そういうこと、一番細かいことから、
ね、スタンプとかトイレとかね。
そうですね。
ですよね。
まあ、このトイレはね、はい、あの結構綺麗になってきましてね、これはまあすごく素晴らしいことだと思うし、はい、まあ、
スタンプ、
まあ、
みんなスタンプを見てください。
しょうもないことやけどね。まあ、そんなことで、はい、今も言いましたように、疎開道路っていうのは何回言うとこね、ちょっと言わなあかんかったんですよね。
そうそう、もうパッパッと言ったって。
まあ、1月に、まあ、そんなんで、寺田町を歩いてまして、疎開道路に出会いまして、おもろい名前の道路やなと。前から疎開道路っていうのは知ってたんですけどね。
そうやね。
改めて、そんなに魅力のある道路とは思ってなかったんですけど、名前を聞いてみまして、いろいろ説があってですね、今回も8回目になって、はい、もっぺんまた近所の人に聞きましたらね、面白い説が出て
なんて言ってましたか。
疎開道路というかね、疎開には3種類あったとその人は言うんですよ。
はいはいはい、
で疎開っていうのは、これも若い人聞かん言葉でしょうね。まあ、第二次世界大戦の、まあ、終わりぐらいになってですね、まあ、日本が空襲とかもいろいろとサイパン島が落ちて沖縄の地上戦があったと、まあ、原爆も落ちるわけですけど、そういう時に、まあ、空襲があってですね、上からまあ爆弾がもう雨あられに降ってきたわけですよね。でそういう時に、まあ理由としては街の、の中でこれ以上火が広がらんように、あるいは逃げ場があるようにということで、まあ、いやおうなしに通知ですよね、通知で、当時の軍部からの通知で、今まで住んでた家を離れようと、
はい、
でその家は壊してしもて、そこを広場というか広く取るためにやるということで、それがまあ疎開ということやったんですけども、家屋疎開ですね、子供の疎開地は別にあって、子供は都会に住んでたらあかんから、まあ滋賀県の池とか丹波へ入れとかいうようなことでバーッと皆さん送り出されたわけですよ、
ね。まあ、田舎の方に行け
と、まあ、田舎の方ですね、いろんな縁がある田舎へ行けということで、子供はまあそういうことで、
それ同じ字ですか、その建物も子供も、
はい、はい、そうですね、
人間も、
この字がね、これ難しいんですけどね、
はい、まあ、あのうといっていう字ですよね。
うといという字に開くという字書くんですよね。会は多分開くやと思います。ちょっと聞いてくれますか、
ね、そうそう、いや、多分開くですよ。
ですね。
はい、そこ書いてるでしょ、疎開道路って、その地図に。
いや、それはな、これはね、あの、こっちにありましたね。
ね、
ありました、ありました。
立派な地図に。
いやいや、これおもろいですね。これちゃんとひらがな打ってますわ。鉄平でも分かるように。
いや、俺もな、はい、まあ、漢字読まれへんで有名やけど、さすがに
疎開は読めんかった
よ、疎開は読めるわい。
ほんまに。
こんなんも読めんかったら。
いや、これ読めん人多いと思うよ。
いや
結構難しい字。
あ、そうですか。じゃあ僕、うん、まあ、わかる字。
まあまあ、わかる。
あるってことです
よ、ね。ある程度、まあ、あの、あれやったんやろね。うん、まあ、
教科書はね。うん、今はどうかしら。
まあ、そんなんで、子供の疎開と違う。建物の疎開っていうのがあって、はいはいはいはい、それになんかね、3種類あった言って、その人言ってました。で、ここの、まあ、いわゆる、はい、あ、まあ、いわゆる、東成とか、生野のあたりをずっと行ってる疎開ですよね、はいはい。大阪城まで続いてたと、言われましたね。で、なんで大阪城で何があったかというと、そこに陸空軍のね、なんか、交渉っていうか、建物があって、まあ、軍隊のいろいろ大砲とか弾とか作ってるような大工場ですよ。軍事工場があったと。横は巨大な軍事工場
で。ということは、まあ、今で言うと、その、森の宮とかのあたり。
まあ、多分、森の宮よりもうちょっとまだね、北の方かもわかりませんね。まあ、大阪城の近くにそんなの
があって。ネアガーとか、あのあたりかな。
ちょっと場所はね、僕らよりもうちょっと上の世代にしてやったら、わかるんかわからんけど、僕はピンとこないん
です
けど。
で、そこに基地があって。
そこへ行く基地中は大工場があった、軍事工場があったと、はいはいはい、でそこの軍事工場から、うん、まあ、原料を運び込んだり、うん、製品を運び出すためのですね、大きな道が必要だったと、はいはい、でそれで、はい、まあ、もちろんあの空襲のこともあったやろうけども、そういう軍事政策を遂行するためにですね、うん、それに直結している、道があったと、うん、その道をですね、はい、の周り の, あの家を全部壊して、あの広い道路を作ったというようなことを言ってましたですね。
元々道があったとこもあったし、
まあ、小さい道あったと思います。まあ、
もしくは川が通ってたとかね、
もともとね、平野川がこれ通ってたという人もありました。明治の終わりぐらいから、まあ、平野川が今新しい平野川になってますもんね、はいはい、真っすぐの、はい、真っすぐの平野川になる前にはこの辺うにゃうにゃ蛇行しながら平野川があって、それを、まあ、真っすぐの平野川に合わせてですね、河川整備ができたっていうんですけど、
まあ、僕ら平野川一回端から端まで歩きましたもんね。
あれは面白かった
です、ね、大和川まで行きましたから。
面白かった面白かった大和川 の, あの入り口がおもろかったです ね,
だから、まあ、その僕らが歩いたすぐ横にこういう道路があったっていうのも楽しいですよ ね,、まあ、
そういうことですよね。歩いたところの真っすぐにもうずっともう排水路みたいになってましたけども、昔の川はそうじゃないですよ ね,
ですね。
そのところの川 の,、まあ、あの道路であり、川でないところもあったけど、それを軍事道路として作るために、これをやったと。
なるほど。
で、まあ、どういうことや言うと、そのおじさんは、はい、わしはこれ聞いた話で言うてはりまして、自分は体験した話でない言うてはりましたけども、その人に言うにはですね、なんか3ヶ月かいや6ヶ月だったかな、あのいよいよ ここがね、疎開、家屋疎開に指定されたという通知がですね、まあ、軍隊から来たのか大阪府から来たのか大阪市から来たか知りませんけども、まあ、一種通知が来てですね、でそれでここをどいてもらいますと、はい、それ判定はできないんですよ。もう自分の家であろうが借家であろうが住んでるところ、まあ、
それがやっぱり軍事政権の怖いところですよね。
もちろんそうですよ、まあ、あのもう当然のことでね、怖いところなんですけど、それで、初期の頃は、まあ、自分の家ならば、ね、これはあの畳からですね、あるいは障子から、屋根瓦から、
はい、
もう扉塔からですね、はあ、もうその剥がせるものは全部剥がして、
スタンプから、
まあ、スタンプ家にあったかどうか知りませんが、まあ、鍋釜も含めて、はいはい、まあ、そういうように、まあ、家は骨だけにしてですね、
はい、
家財道具とか、あの、まあ、瓦まで剥がして、自分が新しい疎開する先の家向いて持って行ってもいいと、
まあ、それは当然ですよね。
いや当然じゃないです。あとはもう3週間ぐらい前に来たとかね、2週間ぐらい前に今から壊す言うてですね、一切何もなしにすぐ出てい
け、ひどい話ですな、
まあ、そんなんがね、いろいろ各段階であったらしいですけども、この疎開の時は比較的まあ早くから軍は目につけてたんでしょうね。ここは軍事道路の必要ということで、まあ、それと川の近くということもあったと思います。川の近くはね、やっぱりね、どかされてるんですよ基本的に。これは何や言うと、空襲ので火がですね、この川を渡れないぐらい広い範囲のところにしておくとですね、その川の向こう側には火が回らないと、向こうから来た火はここで川でせき止められてです、ね、こっちへ来ないということで、区画をするためにしたんですよね、
はい、
ただそれがそのおっちゃん言ってたけども、軍隊上の、なんちゅうか、あの広場を取ってですね、
はい、
火が来ないようにしてくれたけども、僕なんかの、まあ、父親とかの聞いた話によると、僕も子供の時そういうことがあったらしいんやけど言ってはったけどね、この、 あの空襲で逃げまと
う
て、
うん、
でそれで川へ入ってですね、助かった人がたくさんおったと、
うん、
そういう意味ではその、まあ、軍隊でやったことはですね、そういうことを考えてやらんかったんかもしれんけども、市民はそれで火から助かった人もたくさんあったんですよっていう結果としてね、でこのあたりはこの人の言う話によると、まあ、3ヶ月か6ヶ月前にどいてくれよあってですね、みんなその瓦剥がしたりしながらですね、牛の車とか、まあ、オート三輪とかそういう輸送手段でですね、新しい引っ越し先とかですね、そういうところまで自分の財産運ぶ余裕があったと。 でそれからあとバーンと壊してですね、うん、こういう広い道路ができたんやって言ってありましたですね、うん、まあどれがおてるんかもしれませんけども、うん、今4回ぐらいこの話を聞いてそれぞれ言うてる人の話は違うたんやけども、
あ、そうなんですか。
まあ、それがまあ疎開道路というもんですね、うん、大衆民衆に伝わってる
のは由来がはっきりしてないってことですね、う
ん、要は目的は、まあ、おっしゃった最初の人はですね、日がこう回らんように空襲の時にこれ以上広がらないのためにやったという、うん、で最後の、まあ、最後というか先日聞いた人はですね、これは軍事道路というか、うん、陸軍交渉へ行くための広い搬出搬入道路のために、うん、どういたんやというようなことを、うん、まあ、結果としてそれは日が広がったか広がらんかあったかも分かりませんけどね、はいはい、まあ、そういうところも聞きましたね。なるほど。そういう疎開道路というのが、うん、全国にこれあるんですよね、うんうん、いろんなところに、
九州の方にね、確かね、
九州もありましたし、
ありました、
名古屋にもありました、うん、福岡やと思いますよね、はいはい、まあ、いろんなところにだからこういうような、まあ、それ大阪だけで軍隊動いてませんから、うん、
横浜か神奈川の方にもありましたね。
あ、東京にも、まあ、いろいろ
いろんなところにありますよね、
うんうん、いっぺんなんかね百貨店引いてみたら出てきましたね、うん、まあ、そんな道路が、まあ、大阪にここだけじゃないし他にも大阪にもあったらしいんですが、
ただその疎開道路っていう名前自身は、うん、今は生きてるんですか。
まあ、だから今は生きてるんですよ。
地元の方には生きてるんです
よ、ね、地元の方に生きてるんですよね。でそれで、まあ、普通地図なんか見ますとなんか難しい行くのなんとか線中だったかな、乗ってましたですね、
上新城行くの線という名前なんですけど、ただですね、上新城っていうのは、さっきの大阪城よりももっと北の場所なんで、
超えますもんね、
だから多分これ後日にできた名前でしょうね。
多分
延長して道を、
そうでしょうね。疎開道路というのは通称で、うん、まあ、あの辺の人はほとんど知ってますけども、
ね、
よそから来たものは上新城行くの線とこうなるんでしょうね、うん、
まあ、だからこの今
道路の歴史ですが、
まあ、幅がいろいろ狭い疎開道路もあるし、うん、広い部分もありますけど、その道には人の家がいっぱいあったっていうことですよね。
もうびっしりあったんでしょ。
でそれをいやいやながら潰されて、そう、うん、まあその人はどこ行ったか僕知らないですけど、
うん、まあいろいろさ、いやどこ行ったとか、まあ、関係ないよ、うん、とか家を壊すから出て行けという、まあ、
悲惨な話は悲惨な話ですな。
そうですね、まあ、まあそういうこと、
まあ、そういう道路が作りやすかった場所なんかもしれないですね、うん、
だから川があったりするとね、
まあ、そういうとこどかしやすかったとか、ね、
まあ、まあまあそうかもしれませんね。
そういう、まあ、外国人の方も多い場所じゃないですか、この辺りはね、
まあまあ、伝統的にね、この辺はね、うん、まあそういうこともあったかもわかりませんね、は
い、
比較的反抗しにくい人が住んではったというか、
う
ん、まあ、それはまあ大衆ということになりますわな、うん、まあ、そんな人には特にそういうような、まあ、独裁者は権力を振るいますからね。
そうですよ、
まあ、これ、
まあ、これからも気をつけたいことです
よ
ね、
まあ、そういうことですね、
本当気をつけたいですね。
今なんかそういうような兆候がね見られるということで、はい、東京あたりはすごいデモが出てるらしいですけど、大阪ではその動きはまだ出てません ね。さ、それはまあ政治の話ですから、あんまりこの番組はあんまり追求してない部分でございますが、はい、まあ、そういうことで、うん、要はこの疎開道路を一遍、まあね、その道路と名前についてどこまでがそうかってまだ追記してないんですけど、うん、とりあえずまあいっぺん歩いてみようということで、はい、出発したところも疎開道路と言われているところよりはちょっとね、はい、道路に入ってしまったところから出発してると思いますよね。
あ、そうですか。
これもっぺん最初まで行ってみないかなんですが、そこは置いといて、はい、とりあえず久しぶりに、大阪市内も行ってみたいし、うん、梅田だけと違うて、うん、やっぱね、天王寺のあたりはちょくちょく行ってるんですよね。石井さんのことがありましたからね。とか、あるいはこの前は、ジャンジャン横丁も行きまして、不思議なポスト発見したりね。
そういう、あれもまだ終わってないですよね。
まあそうですね。あれも途中販売、ね、中途販売
に。確かスイスにいた時の
収録でした、ね。そういうことでしたね。ポスターがどうなったかということもあったり、あるいはまた、東京で。
募集してたやつ。
不思議なね、まあ、こともありました。まあ、大阪市内でそういうほんまになんかこの川柳あたりにおりますと、郊外におりますと、わからんようなね、うん、こう、神秘性というのか、迫力というか得体の支援なんかどういうか原始性というかね、
人によっては合う、人によっては合わな い、
すごいとこですよ。
きつい場所ですよ。
やっぱしないと都会
きついっていうのは、まあ、いい意味も悪い意味も含めてね、
まあまあそうですね。ただ、まあ、我々としましてはやっぱり月に1回とか、まあ、できれば週に1回ぐらいね、 ああいう、うん、大都会の人間の留守場みたいなところをね、うん、踏んどくっていうことは大事だなと思いますよね。
僕なんか言うたら梅田の、ね、グランフロントのあたりとか、まあ、たまに行ってますけど、たまに行くのは楽しいですよ。
あれはまあどっちか言ったらナレージとかなんかいうところでなんかこう知的なもん売りにしてるところじゃないですか。
そうやな、
ね、やっぱり最後とね、やっぱりもっと南部のね、ディープ大阪っていうのはそうじゃないし、人間がほんまになんか溶け出してるような部分があるじゃないですか。これ一番大事なところで僕ら忘れたらあかんところですよね。
いや、そろそろね涼しくなるんで、まあそっちの方も行こうかなと。
もちろん
夏の時はもう行きたくないんですよね、暑すぎてね。
行きたくない言うてもやっぱりそこで暮らしてる人がたくさん
い
る
んで、ね、いや、まあまあそれはそうですけどね、
行くべきやったんでしょうけども、結果 果としてまあ今
行かなかったですよね。
行ってませんでしたね。行った部分もありましたけど、はい、疎開道路はほっときました。
今回何いつ行ったんですか、はい、取材は。
行きましたがですね、これまあノートを調べて
9月の
13日の日曜日ですね。
あ、そうですか。
はい、これ9時57分に自宅を出発しました。
はい、
これまああの結構気持ちのいい晴れが続きましたね、この辺になるとね。
まあ、ずっと雨でしたからね。
そうでしたね。で千里中央10時3分のあの北大阪急行に乗りまして、はい、そして10時31分に難波へ着きました。
おお、
はい、それ難波から今度はですね、今回いっぱい今までずっとこの疎開道路を行ってたのは、
はい、
こちらの方がまあ交通費が安いというようなことで、
うん、
新大阪で降りてね、
うんうん、
それで環状線に乗り換えて、
あ
のまあそれで、
まあ、大阪まで行って、
一旦大阪入ってから鶴橋とか寺田町とかですね、そういうところへ行ってたわけですけども、
うんうん、
今回はまあ一遍地下鉄で直接に、
いいね、
まあ直接は行きませんけども、うん、難波で乗り換えて千日前線に乗り換えて、まあ時間とかあのお金はどないなるかやな思ってましたら、
うんうん、
まあお金の点ではですね、
はい、
こういう地下鉄で行ったのが440円でしたね。
440円、
まあ地下鉄プラスですね、
はい、
JR で行くと420円。
お、
20円やっぱりね、地下鉄が高かったんです
よ。ということは JR の方が安いってことですね。
安いってことです。JR 乗り換えた方がね。まあ一回その代わり乗り換えの回数もあの増えますし、
そうやな、
時間もちょっとかかりましたね。だからまあ時間に関係ないとか乗り換えなんぼやってもいい人はですね、
はいはい、
別に滑ってるわけないんですけども、新大阪で降りてからですね、これは千日用から行く場合ですけどね。
はいはい、そうですよ。
環状線が結構安いんですよね。
あ、
比較的な長距離や
けども。あのね、新大阪から大阪まで行くのがちょっと面倒くさいんですよね。一駅ですけど。
そうです、そうです。
大阪駅。
しかしその一駅をあの接着線で6時はこの間値段が高くなるんですよね。だから新大阪で我々は降りるべきなんです。
あ、そうですか。まあ、金的なもんではね。
金的なもんではね。まあ貧乏放送局で、
まあ、20円
をね、まあ節約しながら運営しております
が。まあそうです
ね。はい。まあそんなんでね、難波で降りて、
はい、
千日前線、久しぶりに千日前線乗りましたよ。
どうでしたか？
いや、面白いですね。もうとにかくね、あ、これ行ったらもう本当にちょっと客層が変わるっていうんですか。かなりこうなんていうんですか、
はあ、
人間っぽになりますよね。
どういう意味ですか、人間っぽい
っていうのは。なんででしょうね。やっぱり、まあ、焼肉の匂いがするというのか、人っぽいというのか。
ちょっとアジア州がしてくるんです
よね。もちろんそうです。
アジアって、まあ、日本もアジアなんですけど。
もう難波ぐらいからね、
はい、
大体アジアの匂いがしまして、僕にしてみたら生き生きする場所なんですよ。
うん、外国人の、ね、
大好きだと。
アジア外国人の方もいっぱいいます
し、ね。まあ、もちろん今はもうそういう人は、まあ、今これはもう戦地方でもおりますし、
うん、
どこ行っても。
いや、それでもやっぱりその雰囲気というか、
まあ、そうです、
密度が濃くなるんですよ。
それはもう絶対。
難波を超えると。
そうですね。まあ、私がずっと求めてた、求め続けてた匂いのある場所でございますね。それで、この千日前線の、結構ね、うん、あ、複雑やね、行くまで長いこと時間かかる、乗り換えというてもね、簡単に乗り換えれません、
はい、上がって下がったりしながら。結構地下の方に行かんとダメなんですよ。
うん、で、かって、あこで僕、なんでこの千日前線の、この難波の駅が懐かしいか言うと、
うん、
正月にいつもですね、
うん、
あの焼肉屋さんへね、
うん、
お前ら二人と、よちゃんと4人で。
正月というか、ね、年末や
ね。年末やったな、
年末のね、12月ぐらい。
いつも決まって行ってる店があって、
はい、
そこ見て予約入れてですね、
うん、
で、千日前線で降りたわな、
はい、
それが、まあ、思い出しまして、うん、ああ、こんなこともあったなと思ったんですよね、うん、千日前線の鶴橋の駅でございますよね、これは、びっくりしました。当時はなかったんですが、今は転落防止策がね、完璧にできておりました。
あ、
これもね、
ホームドアとかいうやつ。
あ、ホームドア言うんですかね。
今ね、そう言いますよね。
そう、かっこよろしいですね。
はい、
僕ら転落防止策なんか言うたらね、なんかどこの国のことか思いますけど。
まあ、確かになんか転落防止する効果がありますよね。
まあ、
ね、
そのためにしたんでしょ、これ大体においてね。まあ、
転落とか飛び込みとかね。
まあまあそうです、
ね。どちらかというと飛び込みの方が多いかもしれないですよね。
飛び込み
ね、転落よりもね。
もなんかね、ごつ露骨的な言葉ですけど。
自主的な方ですよね。
そうでしょうね。まあそんなんで、完璧にできておりましてね、僕はこれ、まあ、どないして動くんかいなと、まあ、知らんわけはないんですけど、
はい、
せっかくカメラを持っていったからですね、
はい、
動画で撮ったりしまして、ああ、こういうように動くんかというようなことを、まあね、あ、今出ましたですね、これ今止まりましたね、南辰巳行きの電車です、
はいはい、
私が乗る電車ですけども、これ、
早いですね。
実にうまいこと言ってるでしょ。
もうほぼ同時に開きましたね。
同時に開きました。どっちが先やとかで言うとね、もうストップウォッチ持っていかんと分からんぐらいでしたね。
まあ、あのね、なんか多分ね、はい、ホームドアが先に開いて、
うん、もともとはね。
でもその直後に、
もうほとんどもう1秒もないですよね。
ほぼ同時に、
うん、
電車の扉が開くと。
0.5 秒ぐらいですかね。
うん、
まあそんなんで、
面白いね、
なかなか人が、もう僕だけ喜んでるんで、みんな当たり前にして乗ってはりましたわね。はい。そんなんで、まあ、うまいこと乗り込みましてですね、次着きましたので、はいはい、 が、はい、これ日本橋を経由して、はい、谷急を経由しまして、はい、まあ、鶴橋で着きましたね。で鶴橋でまあ一番面白かったのはですね、うん、まあ、鶴橋行く前に、鶴市さんのコマーシャルがね、出てました
ですね。何ですか鶴市
って。鶴市さんって有名な焼肉屋さんですよね。 あるいはまたねキムチの宅配便の店とかですね。
鶴橋一番ってことですかね。
そういうことですよね。まあ、よくこれは学生ちゃんは向こうで働いてると大阪で働いてるときよくここ行った店ですけど、
そうなんですか。
最初はもう本当にね入れんぐらいでしたよ。煙でね、もう寒敵のところからですね、もうもうと蒸気機関車みたいな煙が出て、
これだって駅の下でしょ。
駅の下っていうか、あの辺りですよ。
ねえ、危ないですよね。大丈夫なんですかね。
そんなことはもう言うてる時代なかったですよね。もがもがあたがっとってね、はい、肉探すにもう煙の中走っ込まあかんという、
ね。
これ美味しかったんですよね。
ただな、服にすごい匂い
です
ね。
そうです。もうその、女の人がだから嫌がりましたもんね。
あ、いや、男でも嫌や。俺でも嫌や。
まあ、僕はもう その匂いが好きでね、結構家帰ってからズボン匂い出たりしたんですけども、まあ、そういう鶴
橋さん、鶴
市さんというね、有名なお店、まあ、今も元気でやってはんやなと思いましたね。で、キムチの宅配便っていうのはね、これも有名なお店ですが、
そうですよね。キムチ
全国宅配って、
ね、あ、そうなんですか。
結構小さい店でもね、店歩いてますとキムチ全国宅配しますとかね。一社が初めて、あれやっぱりもう観光客が多いから持って帰るのが大変ですよ ね、
まあ、ね。海外とかからの人、海外はもう無理か。
海外はちょっとまあ持っていく
人は。まあ国内でもね、車の中とか、うん、ね、バスの中でね、
午後1がそうですもんね。
汁垂れたりしたらえらいことですもんね。
まあね、まあ一辺はあの前も言いましたけど、九州学旅行の生徒と一緒に飛行機に乗ってですね、はい、まあ、みんなあれよ思ってたから飛行機の中ね、
キムチを
551豚まんの方ですよね。もうそんな匂いがしてた思い出しましたけども、でここでは、まあ、千日前線の鶴橋の駅で、うん、まあ、びっくりしたというかおもろかったのは、うん、久しぶりに百葉箱を見ましたね。
あ、
これやっぱりね、地下鉄の中っていうのはやっぱり湿度とか、はい、温度とかそういう気圧とか測ってるっていうのがそういう装置がついてるんやなと。
この箱の デザインがめっちゃ面白い
です。下に丸い台に乗ってましてね、昔 の、 あの赤ポストみたいな丸い台に乗ってましてね、
その上に高床式みたいな感じの
高床式ですよ。
小さい小屋があって、
細いこれ床がスーッとあって、これメートルも決まってるんでしょうね。地下から何メートル、
まあまあまあね、
地上からここは地下やからどうなってるのか知りませんけど、
これを調べて何するんですかね。
やっぱり運行時とか参考するんちゃいますか。
あ、冷房とか暖房とか、
まあまあ、冷房暖房あるいは今日はやめようかとかね、まあいろいろやっぱり気象によっていきますからね。あ、あのこれがもうほんの隅にちょこっとあってね、はじめお稲荷さんが何かかいな思いますもんね。知らん人は白いからお稲荷さんには思うんで
しょ。確かにこの櫓はそんな感じですよ
ね。面白いですよね、うん、
屋根付きの、ね、
北のポストのみたいなね。
白色ですけどね、
これね、あの白色で
なんか、この隣の女の人は誰や。
これは全然知らん人ですよ。
あ、そう、この人傘持ってるな。
傘持ってます
ね。雨降ってた。
降ってません。
何やろ、日傘かな、は
い、まあそうかも。日傘にしたら、あ、日傘やね。
日傘かな、これ。
この柄も面白いでしょ、うん、なんかチビタのおでんみたいな柄のね。
で、服の柄もすごいよ。
いや、だからこの服の柄、
ミッキーマウスじゃないですか。
ミッキーマウスに色のついてない服ですよね、うん、これもちょっとなんか、あんまり予想では見えへんような柄のように見えますよね。
もしかしたらアジア系の方かもしれないですね。
結構なことですね。
あとスマホを持って、はいはい、いろいろ探してありますね。
スマホはすごいですよね、うん、前のおっちゃんもなかなかね、立派なおっちゃんですよね。
背の高いね、
はい、これはまあ隣のホームの方に向かっていく人ですよね、うん、まあここでおりました、
はい、
で、まあ、外国の方やっぱりたくさんいてはりましたね、うん、まあ、この女性の方もそうかもしれませんが、うん、で上上がっていって、うん、まず一番びっくりしましたのはですね、はい、どっからともなしスズムシの声が聞こえてくるんですよ。
お
ー、これスズムシなんですよね。
これが
なんやろうな、こんなとこスズムシ生きとんかと思って。
不思議ですね。
不思議です。周り見てましたらですね、はい、次に目に入ったのはですね、はい、すだれが目に入ったんです。
お、
昔あの氷屋さんの中に入ったすだれですね、
はいはい、
これもスズメの声ですよ、
はい、
そのですだれで囲ったちょっとした長いツッケがあって、はい、その上にですね、あの3つぐらいこうね、はい、熱帯魚を入れるような、うん、なんか
水槽
みたいなものがあるんですよね、うん、その中に、はい、スズムシが鳴いておりました。
これスズムシですか。これ
そうです、この声はそうですよ。あ、これポンポンはね、あの電車の音ですけども、で面白いのはスズムシも実際見えたし、ここで、うん、鶴橋のマークのですね、鶴が切ったんですよね、うん、これがねどう見てもですね、鶴に見えない、足が短いから。
あ、ちょっとJAL ですか、
はいはい、
JAL のマークみたいな感じがしますね。
あ、まあ、そうですね、 JAL さんもそうですけど、もっと言うならばてっちゃんやったかな、あれ神戸かなんかのほら、はい、野鳥公園に行った時に、
あ、
こんなくちばしのある
動物王国ですよね。
動物王国行った時に面白い鳥がおったでしょ。
あ、広橋、
うん、
大広橋でしたっけ、
うん、
広橋でしたっけ、
広橋、うん、かなん
か、うん、広橋港、はい、広橋港かな、うん、大橋港か、
うん、まあそんなやつです、うん、もう一日中
くじ橋が出たやつですね、
うん、あのな生ず寝るとあの、まあ、アフリカの鳥
ですけど、夫婦でいたんですよ ね、
そうです
ね、珍しいらしいですよ、
珍しいです、
ね、あの旧の野鳥園ですけどね、
そうでしたね、この鶴橋 の、はい、あのテーマになってます、はい、このマークはですね、はい、足が短い鶴にしてはね、だからなんか鶴に見えなかったですね、まあそれはどうでもいいんですけど、鶴鈴虫はよく鳴いておりました、もう爽やかな感じをですね、駅のそのホームに、
秋ですかね、
まあそうです
よね、鈴虫っていうのは、はい、
でそれで、はい、どんどんどっから出ようかいなと思ったら、うん、駅長室があったんで、はい、まあちょっと駅長室もいっぺんなんか覗いたろうかいなと思って
さっきの
扉開けたら、はいはい、なんか音楽が鳴るんですよね、びっくりしましたですね、あのやっぱり誰が入ってきたって分かるようにするか、
ああなるほど、
でなった中にブスーっとね、あの電子マシュアのお兄ちゃんが立っとって、うん、近所をちょっと歩いとんねやけど地図がまへんかいたら、あこれですかってパーッと渡してくれて、まあ、これはくれたんですよ、ね、
あよかったじゃない
ですか、そうですね、ほんでそこで、横見たらふっと、まあ、スタンプ隊があったんでこれは押さなあかんな思って100均のノートを出して押したらですね、これがつかない、
例のスタンプ
もう薄いこんな
ん、それ両方ともあったんですか、その猿のスタンプもあったし、
両方2つ置いてあったんです、で横に四角いスタンプ、
トヨタそのフミヤ君そのスタンプ JR 環状線のスタンプちゃうやん、それ
地下鉄や、
地下鉄やんか、さっきなんか俺で JR 環状線のことめっちゃ悪い言うてもうたけど、
地下鉄や、
大阪市営地下鉄が悪いんやん、
だから、ね、市営地下鉄や、はい、俺もあの間違うとった今あのすいません、あの JR さん許してくださいまあ、あのこの放送は時々
いやいや、だって俺 は、 俺は悪くない全然、
あそうですか、お前が言ったから俺も合わせ
て、文雄君がそれが環状線って言ったんやろ、
そうか、まあ、俺も環状線とですね、あの JR の地下鉄の違いがちょっとわからんかったね、うん、まあ、両方あるからいかんねん、これ鶴橋は、まあ、いろんなものが近鉄もあるし、一つにしとけ、
それだけ人が多くて活気のある街や
ね
ん、
ただね、ただしかし残念なことは
何でしょうか、
まあ、昼間やったってこともあるやろうけども、はい、昔のようなんですね、うん、あのいわゆる、まあ、大阪仁王百選っていうか、日本っていうか、
あるらしいな、
あれにですね、鶴橋言うと焼き肉の匂いと言われてんねんけど、それがねちょっと寂しかったよ、ちょっとどこ行ったんかいなと、さすがの鶴ちゃんもまあ最近はね、うん、まあ、直感者みたいな、
いやそれはちゃんと空調でね、
う
ん、
もうどこ行
くコントロールしてるでしょ、
八分屋さんですらタバコの匂いが少ないもんね、
あ、いいじゃないですか、
もうどこかでこれ吸い取ってる人がおるんでしょうけども、
そうでしょうね、
まあ、あのそんなことはありましたね、はい、でそれでまあちょっとむつっとしながらですね、ただもらう地図だけもろたんですけど、この地図が、
ありがとう言うたか、
分かりやすい地図で、
ありがとう言うたか、
もちろんちゃんと言ってましたよ、もう1枚しかくれへんな思ってね、2枚ぐらい国会のも
の言うたくれた、多分、
まあ、何でもかんでも分かるってこんなもんですよね、そうそう、まあ、無事にそれを掴んで、はい、五号出口へ出ました、
おお、はい、いいですね、
五号出口です、ね、
地下から地上へ、
そうそう、五号って書いてますね、はい、これ五番じゃないんですよね、
そうそう、大阪市営は五なんですよ、
うん、そうなんです、これちょひらがな
間違えたらね怒られるよ、
そうですか、うん、ちゃんとひらがな打ってます、はい、11時1分出ました、
およかった、
暑かったわ、
でそうですか、ま
あ、
そうですか、
あとやっぱり、ちょっと南へ下がるとですね、太陽光線もこんな千里みたいなとこおったらあかんなと、ピシッとこうね、
だからさ、先ほど言ったけど人が多いんですよ、
はい、バスでもありました、
はい、
はい、これ北辰巳バスターミナル行くと書いて、
いいです、ね、
次のバスがいつ何時に来るんかやと思ったら、はい、現在時刻が11時1分でございますけど、はい、次は11時30分ということで、
結構まあまあ間
が、まあ結構ね、うん、まあ他にもいろいろとね、うん、鶴橋駅前のバスではあるんでしょうけど、うん、ここは割とひあの暇なというんですかね、
そういうことやな、
はい、それでちょっとまあね、いっぺんこの辺ぐるっと、ま、あの見渡したろかやな思って、うん、ベンチがあったんですよ、
もういいじゃないですか、
そのベンチにバーンと座ったらね、はい、なんとまあ誰がしょったんか知らんけども、はい、ベンチの上でもうパンのくずがいっぱいあってね、わしの尻にね、なんかパンの中こう
くずが
いっぱいついて、カバンにもせっかく洗濯したカバンにいっぱいついてですね、それをまずその帰ってるよ、こんなとこパンか、
また怒っとるわ、
怒っとんや、もう、ね、活気があっていいですよ ね、怒る材料っていうか、
まあ、みんな怒ってるみたいなもんです
から
ね、
怒りの材料は、ね、もう本当になんか気持ちがいいとこです、はい、それでまあパンパンパンと払ってたんですよね、うんうん、それから今度、まあ、どっち行くんかなと思うね、うん、
あ、そうか、とりあえずテーマが疎開道路ですから、
まだ疎開道路
行ってへん、鶴橋駅を歩いてるんかっていう感じですよね、今の話聞いてたら、
まあ、まあ、なんせ、まあ、テーマはどうでもいいんですけど、
あ、
まあ、こういう本当嬉しい
きっかけですかね、
疎開道路っていうのはね、こうやっぱあの人が、まあ、あの無秩序にね、うん、おのおの好きなような国籍で好きなような顔を
ぶら下げて、いいですね、
そうですよ、
まさに鶴橋を象徴するような言葉、う
ん、ほんま感じのいいところでね、食べ物もまあこんだけいろいろと各国の建物がね、うん、あ、もう食べられる朝からね、こんなとこも少ないな思ってね、我がまあ千里中央にまあ比べてですね、はい、なんと活気のある家場所やなというような、そんな感動があって、はい、で椅子に座ったらパンくずがついたんですよ、ね、
でまた怒っとって
な、怒ってまたバタバタと払いながらです、 ですね、まあ、なんとなんとなく通る人にでもなんか一言言うたろうかいなという気になったりしたら抑えて、はい、まあ、わしも年いってんやからあんまりトラブルしたらあかんと。
何歳やったっけ
76じゃ。
あ、そうか、おめでとう。
お前ほんまやで。でそれでですね、これふっとそんなことしてるうちにどっちが行くも忘れるもんだわけね。一応疎開道路出る道っていうのはある程度、うん、まあ、分かったわけやけども、うん、どっち行くんかいな、右と左と北と南はさっぱり分からなくなってしまって、まあええわい、どっちでも行ったらええと思ってやな、はあ、そのままその大きな道をですね、はい、まあ、これが JR 環状線出てきました、はい、JR 環状線の大きなね、はい、橋がかかってんね、皆さん知ってあると思いますけど、何かリベットを打ったような昔風のですね、
あの一般国道みたいなところの上に、道の上にね、
ガバーッと大きな道路の上に、ね、2階建てみたいな橋があって、はい、
あれ有名ですよね、なんか鶴橋って言ったらあの風景ですよね、
あれやっぱり象徴やね、うん、なんかまだ本当になんかどういうんかな、敗戦時代のですね、闇の感じが匂いがするようなですね、おもろい橋があってですね、はい、なんかしかも2階建てやなという、まあ、改めて見ながらですね、しかしまあ割と列車の音がするからか知らんけど防音壁みたいなもの作ったって、昔はこのまま見えたんですけど列車がね、最近ちょっとやっぱり JR さんも気づこう
やっぱりその匂いもそうやし、音もそうやし、
これはなくなったらね、なかなか残念やけどね、あこはその匂いがあっての鶴橋なんですけども、
ね、住んでる人はやっぱりちょっとね、
は
い、
まあそ
り
ゃそうです、
うるさいんちゃいます
かね、これ勝手なこと言うとあきません、はい、僕はまあ娯楽に行っとんやからね、
そうそうそう、観光客の目線ですから、
まあ、ただたくさん人もおられるところですから、はい、その人らにとってみたらですね、そうそうそう、しかしまあその人らも焼肉焼いて暮らしてある人もあるんですけども、まあ、これは置いときましょう、さあそれで行きました、でそしてまあこれやったらこ このね鶴橋駅のガード下をくぐったかな、あるいはくぐらんと行くのか分からないになったけど、はい、前はまあちょっといっぺんガード下からもう上見るも楽しいやろうと思って、ものも考えてスーッと行ったんですよね、ほらその行く手前にガード下とこの5番の、5号のですね、バス停の間に、自転車のね駐車場があったんですよね、でそこの自転車の駐車場に、はい、地元の小学生がですね、はい、いっぱいあのポスターでですね、自転車マナーを守ろうというのと、
なるほど、
あるいは自転車をその掘りっぱなししないというね啓蒙ポスターをですね、いっぱい書いてるんですよね、
いろいろ書いてますよ、
これ本当すごいですよね、
点字ブロックの上を走らないとか、
はいはい、そう書いてましたね、
傘を差して乗らない、
そうそうそうそう、
夜はライトをつけよう、
そうそうそうそう、
片手運転を、
そうそう、
やめよう、
そうですそうです、
ヘルメットをかぶりまし
ょう、まあこれはもう誰もかぶってへん、まだね子供はかぶっとるけど、一応、
ね、帽子ぐらいはねかぶっといた方がいいかもしれないですね、自転車は決まった場所に、はい、止ましょうとか言って、まあ、止めましょう
でしょうね、そういうことで、まあ、これちょっと
止ましょうと書いてますよ、はいはい、あの可愛い絵と一緒に、
そうです、絵がなかなかうまいでしょ、
上手ですね、
面白い絵描いてね、
よそ見運転はダメ、
そうですね、これ書いてあることがね、はい、全部その道路で行われてました、夜でなかったからね、ライトがついてるかついてるか確認しませんでしたけど、
ね、この中学生みたいなやつなんかひどいで、これ
片手運転で、
よそ見運転 で、
信号を見てください、赤信号
で、しかもこいつ歩道走ってますしね、
歩道のあので
逆走ですしね、
まあそうですね、
サンダルやし、まあそれはええわ、
まあサンダルやし、
ね、
まあまあこんな人
これはひどいな、こいつ、まあ文雄君の両親顔写さんかったことぐらいやな、これはな、
まあ別に私は両親やね、たまたま後ろ向いとったら写らなかった、ね、
たまたまな、
このお嬢さんがね、はいはい、ちゃんと歩行者の方はちゃんと信号待ってあるんですよ、
まあまあまあ、まあ、まあ
ね、わしも信号待っとったんですよね、まあさやかとこ、まあ、もう全く信号というもんがあるんかないのかですね、
じゃというかまあね、難しいとかやな、これはな、
まあ難しいけども、まあ小学生のこんなこと書いとるところも、ね、この人はお母ちゃんかなんかね、この人ももう全然無視やね、まあ、あの傘さしてる人もありました、はいはいはい、雨が降らんのになで傘や言うたら自分の顔に紫外線守っとるわけやね、そんな人があったんで、スマホはもちろんもうジャンかけながらもう行きよろしね、
それはもうこの鶴橋のこの JR 環状線の高架下って言ったら、もうその自転車マナーっていう文字がないですよ、辞書には、
だからね、やっぱりこれが現実なんやな思ってね、
まあ、楽しいですけどね、それ見てるのもね、
まあ、しかしこの辺りも大して差はないですよ、
ああ千住の辺りもね、
あまあまあね、大して差はない、まあまあ、とにかく自転車というものについては全く無法がですね、世の中ほんで、まあ、これ大きな事故を起こしたらしたらね、大変なことなんですけども、は
い、
まだ怖さが分かってないです ね、
分かってないです
ね、子供たちは分かっててこれ書いてある
んですけど、ね、やっぱ痛い目を見んとね、
まあ、子供のせっかくこの前のポスターのこれ純粋な純粋かどうかしたけど、まあ、おもろいポスターの前を全く無視して走る大人たちというのはね、まあこれが、まあ、
日本の現状です、
そういうことで、
ね、日本の貧しさです、は
い、
これは
で、それでここ渡っていきました、はいはい、この高架下のところにね、回転寿司の店がありました、昔からある店らしいんですけど、
い
っぺん入ってみたいな思いながらまだ実現しております、
回転寿司ってことはいわゆる握り系ですかね、
握り系
まあ、お稲荷さんとかも置いてるんかな。
あ、まあ、それは置いてるかもしれませんね。
太巻きとかもね。
そうですね。ほんで、その横のところ、向こうが渡った、天井がまた面白いんですね。この高架下の天井っていうのも。
ああ、なるほど、なるほど。
もう一つの芸術作品といえばすわね。この柱の組み方とか、リベットの秒とかですね。
いわゆる上りと下り
と
か。
で、しょっちゅうがゴーって音がしましてですね、上列車走っとんやな、というような音楽も入ったですね。ちょっと舞台のような感じですよね。まあ、こんなところ渡ったところにですね、今度はね、まあ、掲示板があったんですよね。これ一遍見ましたね、この。鶴橋駅前振興庁会掲示板と書いてました。ここにいろいろ掲示板があって、はい、まあ、びっくりしました。クロスナウっていうのがあったんですよね。
何すかクロスナウ。
これすごいでしょう。クロスナウ、人はクロスして生きていると書いてある。
意味わからん。
いやいや、これ赤十字社のポスターですよ。
ああ、赤十字の十字がクロスやから、
そういうことですね。活動資金でのクロスもお待ちしておりますと書いてますね。まあ、お金も寄付してほしいということは、日本赤十字社のこういうポスター初めて見ましたね。
クロスナウ、
まあ、献血の時にね、ここ頑張ってはりますから、はい、こんなこのポスター初めて見たんですけど、
グッとくるクロスナウムービー、
そうです、
公開中と、
はいはい、
クロスナウで検索してくると
検索したら出てくるということです
ね。赤十字、
はい、
なんか50年、
そうなんですよ、制定50年だったんでしょうね。
そうなんですか、
はい、まあ、この近くに赤十字病院があったりしましてね、赤十字が活躍してあるとか、まあ、どこでも活躍してありますし、まあ、先ほども言いましたが、献血ではまたね、はい、お世話になってる人もまた頑張って献血してる人もあるんでしょうけど、はい、こういうような、クロスナウというようなポスターを初めて見ましてね。
これはまあ面白いっちゃ面白いですね。
なかなかこう 目の引くね、ポスターでしたね。他にもですね、その横にありましたが、ふれあい喫茶のマークです
ね。どこでもありますよね、これね。
このポスター面白い、
これね。あ、まあまあ、このポスターの絵柄は面白いですね。
黒のね、バックでね、このクロスマウがどっちかってブルーの薄い、はい、その隣で黒い真っ黒でですね、まあ、絵描いたら絵もいかにも美味しそうなですね、これ、各100円でね、
あ、いいですね。
これ、コーヒー、紅茶、はいはい、ジュース、これね、甘みと書いてあるんですね。
はい、
これ甘みっていうのが多分フルーツなんか、
まあ、いわゆる甘味。
甘味と書いてあるんですよ。うん、これ100円で、でき
る。ショートケーキもあるし。
そうです。このポスター
も、もあるし、
うん、この書き方が2時から4時。ちょっ
と芸術系のポスターですね。
毎月の第2土曜日に開かれているということで、うん、はい、ただ7、8と12月は休みやと。
やっぱこう、まあ、夏休みとね、
まあ、やる人、うん、ボランティアの人はどっか出かけはる
か、まあ、師走も忙しい、
まあ、そういうことですよね。こんなポスターがありましたね、はい、まあ、下町を感じたっていうんですか、面白いでしたね。この辺、まあ、天王寺の区民祭りがですね、
はいはい、
9月の13日ですね、私が歩いた日、ズバリでしたから。
あ、まあ、そうかそうか、うん、当日ですね、当日の歩いた日ですね。
あったんですよね、
これ五条公園グラウンドと、
はい、五条公園ってどこに
あるんですか。やっぱ天王寺の方でしょうね、多分
でしょうね。こんなポスターがあったりしましてね、子育て支援のポスターとかですね、
はい、
で お困りごとは玉造り園までというね、こんなことが四天王寺
介護のつ、ね、
まあ、多分そういうような、まあ、公に関するようなポスターとか、まあ、その辺のポスターがもう
避難所案内マップというのもありますね。
ありましたね。これもすごいですよね。今はまあ避難所っていうのが
五島原小学校、
アジ原ですね、島アジ原とかありましたけども、まあ、そんなのを見ながらですね、はい、どんどんここでひょっとしたらこれまっすぐ行ったらとんでもないとこ行くかと思って、
うん、
まあ、多分この多分中がこのあれですよ、
うん、
この前2月にですね、
はい、
終わったそのね、はい、疎開道路の場所というのが、
うん、
この JR の高架下から出発したんですよね。
ああ、そうなんですか。
JR の高架下のとこまでからですね、今度出発したもんやから、はい、まあ、右にしても左にしても要は、まあ、高架下のとこまで行って、
うん、
次に大きな道路があったらそれが疎開道路やということで、
うん、
そのまま右に曲がりましてですね、
うん、
この JR の、うん、何ちゅうんかあの高架下のところのをずっと右の方行ったんですよね。ところが行けどもこれがね出てけへんですよね。
ああ、
ひょっとしたらこれ間違ったんちゃうかいなと、
うん、
大阪の、ね、私立の中央十三条というところまで行ってしまってね、
ちょっと行き過ぎですかね。
行きました。これ一遍ね、
何すか十三条って。
いや、これはね、昔もう今はこれね、あんまり何ちゅうんですか、
はい、
活躍してあらへんと思いますけども、戦争終わったぐらいにはですね、うん、いろんなこうやっぱり職業のない人とか、
うん、
引き上げしてきた人とか、そういう方に対してやっぱり職業を教えたり内職を教えたりしたとかやったんですよね。今はひょっとしたら、まあ、知的障害者の方とかですね。
いや、受産場ですよ。
受産場ってこういう言葉があったんですよ。
これなんか子供産む場所じゃないんですか。
いや、これは受産って言うと、もうなんで出産場やんか、それ子供産むやったら受産やで。産を与えるんやから。
あ、この言葉すら僕初めて聞きました。初めて聞きました、うんうんうん、
いや、これ全国になってんで、
今大阪市立この辺りもあると、
はい、あるあるあります。だから今身体障害者の方とかですね、そういう方に向かってですね、
はい、
生活支援というか、あるいは就労に向かってですね、いろいろな仕事を教えてあるところなんですよ。
分かりにくいですね。
分かりにくい。
この言葉。
この言葉はね、もう残念ながら、ちょっと一番死語になってる感じがします。もうちょっと分かりやすく言った方がですね。
まあまあね。
ええかも。
分からん方がええかもしれないですよね。
役所言葉でね。僕いっぺん、大阪の放送局に、まあ、なんか、ショックを置いてた時に取材したことあるんです
けど。ショックを置いてた。ショックを置いてましたね。席を置いてた時。
席ですから、まあそうでしたね。取材したことがありまして
、
これはちょっと方向違うだなと思って、U ターンしたんです。
あ、なるほど。
U ターンして、もっぺんまた、その JR の高架下の高架の横をですね、ずっとバックしたんですよね、うん、この間にもまあものすごいもんがありましたね。巨大なあれパチンコ屋さんとか天を刺すっていうんですか、もう僕のそのね T シャツの僕もこの赤ね、はい、着てますけど、その真っ赤がですね、うん、もう大きく上の方もう空までザーッと上がってるおし赤い城みたいなね、
すごいですね、
そういう建物があったんで、これ鉄壁してるかここ。
いや俺は全然知らんな。
これやっぱりね見とかなあかんね。
これパチンコ屋か、これ
パチンコ屋さんやと思
うんやけど、カフェ、カフェって書いてある
よ。CASA と書いてある。傘ってお城のことか。
ああ、建物のこと
や。建物の
言うか、スペイン語かな。
エンジョイ、ヨアセルフ、あと傘とか
で。傘で楽しめ。
そういうことでしょうね。もういかにも楽しそうなマークっていうんですか。
立体的ですよね。はいはい、エスカレーターもあるし。
で、まあ、ガラスが張った、まあ、はい、もう裸階段みたいなのあるかと思ったら、まあ、大砲みたいなですね、色付きの
棒が、これ駐車場ですよね、多分ね。
ブワーッと上まであってね、もう何人かの方が入っていかれましてね、僕も行こうかいな思ったんですけど、ふって横見たら霊柩車が止まっててね、あこれはえらいこっちゃと思ってね、霊柩車やったらやっぱりちょっと中ね、うん、どんな人が入ってあるか見とかなあかんなと思って、
真っ黒ですね、
真っ黒の霊柩車があって、はい、僕がふっと見たらね、うん、ドアがパッと開いてね、この道幅いっぱいに止めてあるんですよね。これ横次後から来たらこの霊柩車どうなるんかいな、
そんなどう
あるいは缶桶が乗ってるんかいな、気になるわな。ほな運転手さんがパッパッと降りてきはってね、
何してたんです
か、後ろの方がさかっと行かはって、はい、後ろのところにですね、はい、この霊柩車、これ、まあ、霊柩車ってこういうシステムなってんのかな、いろいろ葬儀屋さんの名前がね、
あ
入るところがあのボソッと入れ替えてね、
あのナンバープレートのちょっと下の方
に、これはあの、まあ、この地元の葬儀屋さんでしょうね、今まであったのスッと抜かはってね、ここで霊柩車がまあ再装備するところだから、
ということは霊柩車っていうのはまた葬儀屋さんとは別のところを持ってるってことですね。
かも、その辺のシステム僕まだ知らない
って、ね、まあ、霊柩
いっぺん乗ったことあるんですけどね、
あ
乗ったことあって、まあ、カウンキの中にもいっぺん取材入ったことあるんですけども、その取材システムもわからない、これどこの会社かね、うん、もう聞いたことのないような車のメーカーがあって、多分特注車なんですよね、8ナンバーですからね、堺のナンバーがついてましたね、
は
い、
そうですね、
ここでその次に行くところのですね、はいはい、葬儀屋さんに差し替えて、ほんで運転手さんがもう急いでパーッとメーカーってあーっと声かける間もなしにですね、声かけてどうしはったんですかって聞こうと思ったんですけど、もう間もなくに出発しちゃって、
ね、多分忙しいんでしょうね、
忙しかったら
もうすぐ行かなあかんかった
でしょ、多分ね声かけたらもうあかんがな、まっとうにはもう後にしてくれ言われた、
綺麗な車ですね、タイヤも新品やし、
手入れ汚してありますよ、
まあ、タクシーも綺麗ですけど、うん、この霊柩車も綺麗ですね、で
柄が大きいからね、これ霊柩車タイっていうか、もうボディが大きい
から、やっぱ上に入れなあかんもんな、
そらそら
中に入れなあかんもんな、大きいやつを、
まああのね、あとまあ、遺族の人も一人乗らはるわな、いろいろあって、
この横の兄ちゃんは関係ないか、
これはもう死んどらん、生きとる兄ちゃん、
あそうか、これは別にあの母さんに行った人じゃないか、
これいや母さん行った、
母さん行ってたんだ、
ここであの私の前をすって横切って
る、ね、ちょっと母さんの看板見とるな、この兄ちゃん、
それでしょ、うん、これやっぱりひょっとしたらこれここでね、まあ、うん、これからインターネットカフェでもしはるのかな、というような感じです、
まあ、ちょっと小綺麗な兄ちゃんです
よね、そうですそうです、小綺麗な兄ちゃんで、これは入りました、
ね、黒いバッグ持ってますね、
はい、でそれでまあ霊柩車もつつかなくですね、はい、バーッと行ったわけですよ、ね、
うん、よかったよかった、
でこの辺でまあいろいろとやっぱり外国ネームのお店が出てきてね、はい、これ今のこれリエン、リエンさんと書いてあるのかな、人参のマークがあるのがおもろかったね、これ何屋さんか分からへんねやけども、
リーってこれ梨の木かなんかですね、多分ね、
そうですよ、
ですよね、
もともとね、
なんで人参なんでしょうかね、
なんか分かりません、あこれね、回転を祝いで書いてますね、
遠野さんという方がお花をあげてますね、
いや、いいことですね、
富山より
菜食甘味と書いてますから、やっぱり韓国系の料理屋さんなんでしょうね、
そ
うで
しょうね、しかも文雄君9月の12日オープンやから、
う
ん、
そうですよ、
これもうほんまにオープンしたてじゃないですか、これ行ったらよかったのに、
いやそうでしたね、
韓国創作料理、
ま
あ、お鍋炭焼き、
はいはいはい、
ご来店お待ちします、はい、キリン一番搾りじゃないですか、これうまいビールですよね、
いやそうでしたか、まあ、ちょっとねまだ お腹も、まああの
リエン、
うん、そんなに減ってなかったというのと、よっちゃんに家帰ったから飯食うは言うといたんで、
おしゃれな看板ですよ、この家の看板は、そうそ
う、こんな、ね、感じが良かった、ね、人参が気になりましたね、
人参が、
はい、何年でも言います
よ、リエンの愛が人参
ですね、なんかね、馬でも行くとこがいな、ね、馬なら僕も行
くとこですね、これ人参じゃないやろ、
違いますかこれは、
うん、なんか違うと思うな、
そうですか、うん、まあまあ
どっちでもいいです、ちょっと
分かんないな、はい、まあ、こういう店もあったり、
はい、
でも途中には何人かこう廃屋みたいなとこがあったり、でなんか物が捨てたるわけ
で、これ不思議ですね、
これ不思議でしょう、これ持って って帰ろうかな思ったんやけど、ちょ重そうやったからやめたんですけども。
これあれですよね、肉屋とかやす置いとるやつですよね。
これ、なんちゅうの、はかりっちゅうんですか。
あれですよ、重さを置いて、で、グラムあたり あの値段出すやつですよ。
全部、これ、画面もついてますもんね、はい、面白 い。
石田っていうメーカーですね。
石田っていうのは京都の有名なね。
あ、そうなんですか。
これ、超有名なメーカーですよ。
石田っていうメーカーのはかりで、でね、ボタンに書いてますやん。
面白いでしょ。
あの、上身のとか。
はい、たら、バラ肉とか
牛すじ、
ハラミ、牛肺、牛すじ、肝、
はい、
つらみとか、
ラマっていうのもありますね。
あ、そうですか。これやっぱりよほどあの本格的な焼き肉屋さんがやってはって
豚豆っていうのもありますね。
豚の豆っていうのもありましたね。ちょっとわかりませんけども
、豚タンとかね、は
い、それがもう汚れたままにほったらかされてましてですね。
なるほど、
買ってここはやっぱりいろいろと、
まあまあ、肉屋さんでもあったんですかね。
うんでしょうね。まあそういうゴミ捨て場みたいなところもあったり、さらにもう磯村監査が行けようと思ったらまたこれキムチ屋さんがあってね、はい、手作りキムチのお店、はい、山亀とかになったんですよ、ね、
いいですね山亀。
この亀が僕好きやからここも美味しそうやなと思って、
はい、まあ、白菜キムチからでトッポギみたいなやつからあとシソの葉のね
匂いがするような香りのするような、
多分この下のやつね、これあれですよ、
これなんですか、
はい、イカのキムチですね。
あ、イカですか、
イカキムチ。
そう
で、これキュウリキムチ。
あ、キュウリはね美味しいですね、はい、はいはい。まあそんなんがあって、うん、でまたその隣の店にね豚肉専門店っていうのがあって、はい、蒸し豚っていうのと豚足っていうのがあったんですよね。
蒸し豚ですよね。
蒸し豚ですか、ね、そうですか、はい、まあ、予約注文地方発送を受けたまりました。
いいですね、
この辺も地方発送で綺麗なお姉さんがいてはりましたですね、はい、この人が、まあ、当店の価格表とか言いながら宣伝してはりました、はい、
これでこれがあれですよ、豚の足ですよこれ。
それは分かります。
置いてますやん、
置いてますね。
あ、は
い、
そうですね、
美味しそうな大きな肉ですよね、
はい、
まあそれからここの辺からもうどこへ行ってやら道がもう煩雑になって分からへんなって、
分からへんな、上に電車走っとるしな、
うんうん、そうですよね。ここのこれはねキムチ全国たこ焼きだったでしょ。で横行ってこれはこんなとこでいとったらいつつく分からんということで市場の中を入っていったら、
はい、
まあこれがまあ突然光量が落ちてですね、まあいっぱいもうさまざまな店がまあもうシャッターが閉まってるのがあるかと思ったら、
ね、商店とかね、
下で、青年と男女がですね、はい、なんかこうラーメンすっとったりね、うんこ座りしとるやつがあるか、まあ、いろんな人があってその間をとまあくるり抜けてなんとかまあ行って、はいはい、やっとまあ鶴橋2丁目のあたりで来て、はい、ああこれはここやったと。
あ、ここで
やっと、まあ今まで反対行っとったな、ね、時間と潰してしまったなと思いながら出たところがですね、
はい、
鶴橋卸売市場の、とこで、この卸売市場というのが初回通りに面しとるんですよね、
は
い、
なるほど。だから前回の疎開道路ボラは確かここで終わりましたね。
終わったでしょ。この絵柄覚えてるでしょ。
あの近鉄の高架が走ってて、
そうそう上にね、
はい、覚えてます。で123があってね、
123、
はい、
この123があるね、この高架の向こう側にある、向こう側っていうか、これね、これから歩く方にあるんですよね、はいはい、でまあそこで、鶴橋の市場の方もですね、木津市場に負けてんと飛龍市が始まったとかね、はい、そんなポスターがあって、まあ本格的な卸売市場でもこの頃やっぱりお客さんを呼び、あの活性化ということでしょうね。そんなマークを見ながらですね、近鉄の高架下をくぐりました、
はい
はい、この近鉄の高架下の横のところにいつもですね、
はい、
あのゴミのパッカー車が集結しているところがあってね、はいはいはい、この前も来た時もやってはった、あこの辺に、パッカー車 の、まあ、あの車庫があるんかいなと思ったりしながら、ね、うん、道路をくぐったところでですね、
はいはいはい、
まあ、びっくりしましたのがこの一時さんですよ。のぶたグループとか言ったんですね、
これパチンコ屋でしょ。
でしょうね。のびたっていうのは知ってるけど、のぶたっていうのは初めて知ったんですけどもごっつ大きな ね、で地図を見てますと、ここもともとがですね、
はい、
僕のいただいた地図によると、
はい、
なんか大日本印刷がなんかいう会社があったと、
まあ、有名な印刷屋ですよね、
うん、大日本印刷があった後で、
はい、
現パチンコ123と書いてましたからね、
あ、
まあ、そこを買収しはって、こんな白ともう、もう白いビルの間にですね、
はい、
真っ赤な神社のその柱みたいな、あの鳥みたいなのがだんだんだんだん何本かあって、
ね、
一番上のところにまた白い中でですね、
うん、
信太グループと書いてまして、その123と書いてあるんですよ、ね、
この駐車場の大きさがすごいですね。
すごい、ただごとやないですよね。
これ下手したら鶴橋の駅より立派ですよ、このビル。
まあまあ、目立つわね。先ほどの傘もすごかったよ。
ね、あ、傘もね。
負けんぐらいきつかったんですよ、ね。まあ、
両方ともパチンコ屋ということですね。
かも、まあ今やっぱりパチンコ屋さんとかこういう業界がまあ人気があるんでしょうね。
というわけでですね、今週の疎開道路ボラボラは終了でございます。いや、それはそうやん。もうどんだけ鶴橋駅でボラボラしとったら。だからまあ来週からね。この鶴橋駅スタートで、
これは
あの大阪城を目指すということで、
ちょっと反省しない
と。文脈お願いいたします。
そうですか。まだ今10分ぐらいしか話したつもりなかったんですけども、もうこんな時間になってましたか。
そうですね、
はい、もうしゃあないです。
ありがとうござい
ます、はいはい、ごめんなさい。
また来週まで、来週も皆さんご期待ください、
はいはい、ちゃんとしっかりやっておきます。
よろしく、
はい、はい。